まあ、ありがたい
ですね。そうですね、ありがたいですね。
家賃が8万円ですね。
いいですね。
いやいやいや、ありがたいですよ。まあ、外国選手さんほどではないんですけども。
そういや、私も そんなに、あの鬼のように差し値してないんですよ。私が収益が取れる金額で査定したら結構鬼のようだって言われるんですけど、
いや私もそうなんですよ実は、なんかすごくなんか悪いやつだっていう、なんかひどいやつだとかっていうの言われ方もするんですけども、でもなんかやっぱりこの金額でじゃなかったらちょっと難しいっていう数字だと買わないし、でやっぱりちょっと条件が悪いけれども、テクニックでこうなんかうまく運営できるやつだったらやっぱり安く買えるんで、そこら辺がやっぱり不動産って定価がないですよね。セブンスさん1箱440円とか決まってるんですけど、なんか定価がなくて、なんか株だと1人だけ安く買うってことできないですけど、不動産はなんかそういうのがありますね。
だから鬼のような差し値をするんじゃなくて適正価格で買おうとしてるだけなんですよね。結局は
適正価格、
だからこの物件が持っている適正価格のこの金額ですって言っても、まあ、売り主さんが納得しない場合もありますし、業者さんが入ってくるときその業者さんがダメだという場合もあるんですよ、ね、
だからその弁護士とか司法書士のやつだと交渉しやすいってことがあるんですか。
しやすいですね、もうそっちの方が格段にしやすいです。ただしデメリットが、大きいデメリットが一つあって、
デメリット、
貸し担保責任が基本的に使えないんですよね。だから極端な場合に中に入って、水が噴き出してますって言われても、もうどうしようもできないと。まあ、そんな別件、最初にその空き室だったら見に行ったら分かりますし、住んでたら分かりますから、誰かが住んでたら分かるんで、それ、まあ、だいぶそういった意味でリスクヘッジしてるのかなというのもあるんですけど、まあ、そこがやっぱり一番大きいデメリットの部分でしょうね。
ああ、なるほど。
業者さんやったら結局貸し担保責任で契約業者さんにはする方法は何もでもありますけど、もう個人間取引に完全になっちゃうんで、そういったのもできないから、そこら辺がね、例えば初心者の方がやるにはちょっと敷居高いかなっていう、そういうのが起こった時に結局リカバリーできないんで。
ああ、なるほど。
安くは買えるかもしれないけど、そこら辺の結局判断で最終的にこの物件買わなかった方が良かったのかなと思うこともあると思うんで、
今までなんか買って失敗した物件ってあります？なんか百戦百勝みたいな感じの。
いや、全然本当に青い物件の話もそうなんだけど、試しに買ってみたらやっぱダメなんですよね。
なんで回らないんですか、その青い物件っていうのは。
意外とね、出ていくお金が高がいいんですよ。
修繕費がかかったり、
修繕費がかかったりとか、修繕頻度が高かったりとか。
入居者が不良だったりとかですか。
いや、それはないですね。もうもともと入ってた入居者が不良だってことはありますけど、次に自分が持ってる間に入ってきた入居者に関しては、かなり締め付け厳しいんで、よっぽどね、人当たりが良くて、まあ問題がなさそうだなっていう人以外は、もう基本的に結構弾いてるんで、他の親さんからしたら、お前何上から目線で言うてんねんっていう話なんですけど、いやでもそうせんと自分の首絞めることになるから。
なるほど、なるほど。特にね、なんかやっぱりこの前必殺さんがセミナー来たんですけど、大阪とか、まあ、関西の入居者ってすごい人多いですよね。一人、まあ、大黒様のにも書いてあったけど、必殺さんの物件の権藤さんっていう人が、隣の物件の部屋広げて住んでたとか、
まあ、うちも
大黒様もそれ、
似たような物件ありますから、同じ人なの。
同じ人ですかね、あれ。
いや、それはさすがにちゃうと思うんですよね。年齢がちょっと若干違うんで。いや、でも、本当に、隣の部屋勝手にぶち抜いて、外の部屋にしやがって、びっくりしましたけどね。
そんな人いるんですね、でも。
いますね。大阪の人はちょっと別の意味で悪
が強い。で、内側から鍵かけちゃうんですか、そしたら、本来の玄関というか、隣の部屋の玄関は。
いや、鍵かけるところじゃないですよね。まあ、表側は一応、ノブはあるんですけど、裏側ないんですよ。で、鉄板張ってるんですよ。
なんすか、それ。
入れんように。だから鍵開けても、鉄板なんですよ。
どんな人がやるんですか、それ。
いや、
普通の人じゃないですよね。
普通の人じゃないですよね。で、なんか全部、鉄筋で骨組み組んであるんですよ。
作ってんですか、中から。
なんか作ってるんですよ、完全に。だから、上から、天井が落ちてこないように。